藤沢歴史探訪、今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月お話を伺っていますのは江ノ島藤沢ガイドクラブ副会長でいらっしゃいます川口さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
御所見地区、歴史があっていろんな場所があるんだなということを1周目2周目を通してだいぶ近くに感じてきたんですけれども、今日はですね、その御所見地区の中から滝不動という場所、その歴史についてご紹介していただいてまいります。さあ川口さん、その滝不動場所、そして歴史、どんなものがあるのか教えてください。
はい、滝不動の場所はバス停宮の越を来た道、すなわち大山道を戻る方向に行くと葛原の交差点に着きます。この交差点を左折して直進すると陽田バイパスがあり、これを通過して350メーターほど歩くと三叉路に着きます。この三叉路が塩井淵の辻と言われているところです。この辻を左の方向に200メーターほど行くと滝不動に到着します。
とっても分かりやすくご紹介していただいたんですけれども、今滝不動に到着する前にちょっと出てきました三叉路、塩井淵の辻という名前が出てきましたけれども、その地名由来などについても教えてください。
はい、先ほどの三叉路が塩井淵の辻と言われていまして、右へ行くと綾瀬市に、左へ行くと王子狼、滝不動の前から谷戸陽田に通じます。そしてこの三叉路角地には出羽三山供養塔があります。塩井淵の辻の地名由来はこの付近にあった潮汲み井戸に由来していると言われています。桂原親王の井戸であったと伝えられていますね。また武士が血に染まった槍や刀や体を塩で清め、この井戸の水で洗い流したとも言われています。これらのことから潮井淵の辻と言われるようになったということですね。
そんな意味があったとは、歴史も感じますし、まあ、いろんな、ね、戦があったんだなといったところ、こういったところでも感じるんですけれども、今ご紹介がありました三叉路の出羽三山供養塔、これどんな言われがあるのかご紹介いただけますか。
その出羽三山の供養塔の中央上には湯殿山、右に月山、左に羽黒山、そして中央下に大権現と掘られています。すなわち出羽三山とは湯殿山、月山、羽黒山の3つを言うんですね。この供養塔は葛原村の人々が家内安全無病息災を祈願するために出羽三山を礼拝した記念として作られたものです。石碑側壁には江戸時代中期安永10年4月高倉郷里葛原郷工事湯同志長生寺と刻まれています。このことから江戸時代中期に葛原村の工事湯、すなわち村の人々が出羽三山にお参りに行くために講を作り、その講の代表者が長生寺の同志とともに出羽三山参りをしたことが分かりますね。葛原村から出羽三山までおおよそ500キロメートル、昔の旅人は健脚ですから1日30キロメーター歩くとすると17日、雨の日や休み日も入れると片道をおおよそ20日、往復で40日かかるわけです。大変苦労の多い旅だったと思います。旅費もたくさんかかったでしょう。だから講を作って講習で代表者を立ててお参りしたのでしょうね。
もう今の時代では考えられない日数、そして、まあ、見客っていう話もありましたけれども、本当に昔の人たちっていろんなことを努力されてたんだなと思いますし、日本有数のやっぱりパワースポットとね、今も言われております出羽三山に向かっていたということで、供養塔についてご紹介していただきました。さあ、そして滝不動、今先ほどからご紹介していただいておりますけれども、歴史などについても教えていただけますか。
はい、滝不動ですね、はい、滝不動周辺は森林が多くて湧水も豊富で、 滝の山と呼ばれていたんですね。江戸時代初期、名主の小泉与右衛門に7日連続で明王菩薩から滝の山を探せと夢のお告げがあって、村人たちを集めて滝のあたりを掘ったところ、古銭の詰まった銅製の釜が出現したということですね。その中から25センチほどの不動明王像が現れて北条狼に安置したと言われております。また地頭の長田喜左衛門重政は、名主の小泉与右衛門の祈願で病が全快したので、江戸時代初期に不動堂を建立して長田家の祈願所にしたと伝わっていますね。
こういった江戸時代のことがこう分かっているということもすごいなと思いますし、もう少し不動堂についてご紹介いただけますか。
はい、この不動堂には本尊の滝出現不動尊像と長生寺の本尊大日如来像が安置されています。昔からこの不動尊を見ると目がつぶれるとか金色に輝いてるとの言い伝えがあるといいます。このご本尊は60年に一度ご開帳されます。最近では昭和48年にご開帳されましたので、次回は2033年となります。あと11年元気でいれば金色に輝く滝出現不動尊像が拝観できますので、皆様もぜひこの不動堂に来て金色に輝く不動尊像を見ていただきたいと思いますね。
わー、野口さん、60年に一度、11年後なんですね。2033年、ちょっと楽しみですね。元気でいようっていうちょっと気持ちになってきましたけれども、で先ほど出羽三山供養塔のお話をしていただいたときに長生寺というお寺が出てきました。これはどういったお寺なのか、長生寺についてご紹介いただけますか。
はい、長生寺の正式な名前ですが明老山不動院長生寺といいます。創建は江戸時代初期で、宗派は真言宗、本尊は大日如来ですね。開山は幽霊和尚で、そして開基は長田権三郎勝重です。鎌倉文手広村松蓮寺の末寺でありましたが、明治12年に廃寺になったと言われております。廃寺になるまでは不動堂と同じこの滝不動にあったお寺でした。
こういった歴史って皆さんきっと、ね、知らないことが多いと思いますので、お寺にもやっぱり歴史があって、また状況によって変わってきたということを、ね、ぜひ皆さん知っていただきたいと思います。さあ現在もですね、滝不動尊出現の滝壺の跡はこれ見ることができるものなんでしょうか。
はい、滝不動尊出現の滝壺は藤沢市の葛原最終処理場建設計画によって平成2年に埋め立てられて、あとは公園としてゲートボール場や人工池が作られています。滝不動尊出現の滝壺は今は見ることができません。しかしそこには不動尊出現滝壺跡と刻まれた記念碑が建てられております。
今見ることができないんだってちょっと残念と思ったんですけれども、でもしっかりと記念碑が建てられているということで、やっぱり歴史を大切にしている気持ち、こういったところで、ね、伝わっていきますね。さあそして以前滝不動の近くに馬場があったということを聞いたことがあるんですけれども、これはどういったものだったのかご紹介いただけますか。
はい、馬場についてお話ししましょう。塩井淵の辻から滝不動への道は鉄砲馬場と言われていまして、地頭長田氏の馬場訓練場でありました。明治以降は不動尊の祭りとして草競馬が開催されて人気を博していました。大正6年には不動堂の近くに周囲600メートルの回り馬場ができて、毎年3月28、29日の2日間にわたり近隣の農耕馬による草競馬が開催されたと言われています。この草競馬が開催されると滝不動の境内には露天商が並び、参拝の人々は身動きもできないほどの大にぎわいになったと言われています。まあそんな中で 若い男女の出会いも多くなり、誰言うこともなく見合い競馬と呼ばれるようになったと言われています。しかし昭和25年を最後に幕を閉じて、跡地は畑や宅地となって、今では当時を忍ぶ面影はありません。
まず馬場があったっていうことで本当かなと思いながら川口さんにご質問させていただいたんですけれども、草競馬が行われていたということで、今では全く想像ができないその歴史についてご紹介していただきました。昭和25年を最後に幕を閉じたということで、ああそういった歴史があったんだなということを改めてですね、ぜひ皆さん地元の歴史について知っていただけたのではないでしょうか。今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今日もお話を伺いましたのは江ノ島藤沢ガイドクラブの川口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。